じゃあ明日最終日も崩れる要素はないと見てますか。
特にこのコースはないでしょうというのが、優勝争いしてる今リーダーボードの1枚目で、彼より飛距離が出るのは、まあ、出るもしくはどっこいどっこいのはダスティン・ジョンソンだけ、
はい、
そしてダスティン・ジョンソンと彼の差が今7つでしょ、
うん、
であのグリーン上、特に今週ここまでのグリーン上のパフォーマンスを見たら、もうブルックス・ケプカがダスティン・ジョンソンをもう関係なしに上回ってて、それだけを裏付けるだけのなんつかなテクニカル的な部分もあると思うし、全ての要素を見ても誰も追いつけないでしょうね。仮に彼が崩れたとしても、どうなんだろうね。
他の人がやっぱり6アンダー7アンダーで回らないといけないってことですよね。
いや7つだから、彼がオーバーパーだったら5アンダーぐらいでも済むかもしれないけど、うん、最終日の優勝かかった時点で5アンダーで回れる選手がここにいるかなって言ったら、もちろん松山選手なんでね、調子いいから、
ね、そうですよね、
可能性はないわけじゃないけど、ね、優勝まで行くのは低いかな。ただ松山選手はあの2位になる可能性はね、むちゃくちゃ高いと思いますよ、
ね、松山君にはぜひ頑張ってほしいですよね、うん、あの追撃本当してほしいです、
うん、
ね、それからあと2位にいる名前、私が知らないだけだと思うんですけども、あの人たちのチャンスっていうのはあるんですかね、
うん、あのハロード・バーナーサード、あの彼は黒人の選手なんだけど、彼はまあベスペースで頑張ってるのっていうのが彼の因縁なんかな。あの彼はノースカロライナ出身で、もともとそれこそミニスプル、あのパブリックコース、そんなコースで練習をして強くなった選手なんだよね。だからこうやって今回はこの州があの運営しているゴルフ場での全米オープン、彼にとってもバックグラウンドとか考えたらやっぱりこう頑張っていく、なんか運命的なものを感じますよね。であのイギリス人のマット・ウォレス、彼も苦労に3年前からかな、あのスイングコーチを変えて、あのスイング改造して、そして去年からまた新たなスイングコーチ、ロバート・ロックって言うんだけど、彼はヨーロピアンツアーの選手で、あの現役のバリバリの選手なんだけど、彼の元でまたスイングチューンアップをして現在の彼に至ってんだけど、彼も体型がすごいし、去年もヨーロピアンツアー3勝した選手だし、でもうねこうやって去年の全米プロで確かホールインワンして脚光を浴びたのかな。今年のマスターズはパー3コンテストで優勝してるし、もうある意味こう次のヨーロピアンツアーの あの隠し玉みたいな選手ですけど、彼もどちらかといったらあのブルケッカみたいな感じで球が飛ぶ、がたいがでかい、そしてあの全てのゲームがどちらかといったらあのビデオゲームみたいな感じで、もうなんていうかな、完成度の高いゲームといったらいいんでしょうかね、そういうゲームをする選手です。まあ彼たちのね明日の活躍、どこまでねケッカを追い込んでいけるかっていうのもね楽しみですよね。であのケプカが強い理由っていうのは、今回が最終日トーナメントリーダー、そしてタイで迎えるのが6回目らしいんだ。で過去5回ある中で最初の2回は勝ちきれなかったんだけど、あの最後の3回は全部優勝してんだよね。だからリーダーもしくはトップ1リーダータイで最終日を迎えて、そのまま逃げ切る確率が過去3試合に関しては 100%、 それだけメンタル面も強い、うん、そして彼が頑張ってる試合っていうのはもう彼はもう絶対他の選手に負ける気がしないっていうところからスタートができるだけの自信を持ってる、まあ、自信を裏付ける技術もあるんだけどね、そういうところがやはり強いですね。
分かりました。じゃあまあケプカのこのまま独走の素晴らしいプレーを見るのと、私は松山君の追撃もぜひ、見てみたいと思って、ね、期待して見てみます。
うん、もちろんねあのこれが勝ったらケプカは世界ランキング1位になるんだけど、 今世界ランキング1位のダスティン・ジョンソンが仮に2位になっても世界ランキングの1位の座をねまた奪われるっていうのもまた何とも言えないけど、このダスティン・ジョンソン、ケプカっていうのは2人あの同じあのフロリダの南かあのマイアミの方にね2人とも住んでて同じコースで練習してる、まあ、仲のいい2人なんですよね。ですから多分この2人の今からの PGA ツアーのドミネーションの時代、ドミネーションこう2人がこうなんつうかな、もう引っ張っていく時代が始まったかなっていうような感じはしますね。
はい、ありがとうございました。
はい。